今回は無責任で成長しようとしないテイカーが特に HSS 型 HSP や INTJ といった気質の人にどう悪影響を与えるかという分析ですね。早速ですが、この分析をさらに鋭くするための視点を探っていきましょうか。
はい。まず最初のポイントなんですけど、このテイからの描写、行動の表面をなぞっている感じが少ししませんか？
ああ、なるほど。無責任とか怠惰、愚痴が多いみたいな。
そうなんです。もちろん特徴としては正しいんですけど、彼らがなぜそこまでガンナに変わろうとしないのか、その動機の部分、そこに踏み込むともっと本質が見えてきそうだなと。
確かに行動のリストアップにはなってますけど、その行動原理が書かれていないと。
ええ。
なぜ反省も成長もしないのかっていう一番知りたい問いへの答えとしてはちょっと物足りないかもしれないですね。彼らの心の中って一体どうなってるんでしょう？
まさにそこなんです。なので提案したいのが、彼らの行動を単なる性格とか未熟さの問題で片付けるんじゃなくて、
はい、
もっと戦略的なものとして捉え直す視点です。
戦略的ですか？
つまり自分自身の課題と向き合うっていう大変な労力を避ける、その代わりに他人をコントロールすることで相対的に自分を肯定するっていう、彼らなりのこう意図的な生存戦略だと考えてみるんです。
戦略、面白いですね。成長しないことが彼らにとっては合理的な選択になってると。
そういうことです。
普通は困難でも自分を成長させた方が長期的には得だって思いますけど、彼らは真逆をいくと。
そうなんです。自己成長ってやっぱり自分の欠点とか未熟さと向き合う必要があって、すごくエネルギー使うじゃないですか。
ええ、使いますね。苦しい道ですし。
ですよね。一方で他人の悪口を言ったり誰かを見下したりすれば、何の努力もせずに一瞬に自分が相手より優位に立ったような錯覚に陥れる。コストパフォーマンスがいいんですよ、彼らにとっては。
なるほど。自己成長の停止を意図的に選んでるわけですね。
そういう見方ができるかなと。
そう考えると、問題が起きても絶対に謝らないですぐ他人のせいにするっていう行動もすごく説明がつきますよね。
つきますね。
自分は悪くないっていう前提を死守することが彼らのアイデンティティの根幹になってる。
まさに。謝罪って自分の非を認めることであって、それってつまり自分には改善すべき点があると向き合うことの始まりですよね。
はいはい。
彼らはその入り口をもう意図的に封鎖してるんです。責任を他人に押し付けることで内省と成長の機会そのものを計算づくで放棄してる。
うわあ。じゃあ、あなたのためを思って言ってるんだって言いながら、相手を自分の思い通りにコントロールしようとするのも。
それもその戦略の一環とみなせます。
相手を変えることで自分が変わる必要性から逃げてると。これって単にわがままなんじゃなくて、自己防衛本能に基づいたかなり狡猾な手口ってことですか？
ええ。なのでこのテイカーは自己成長を止めた他者支配の戦略家であるという視点を加えるだけで、分析の解像度がぐっと上がるはずなんです。
確かに。ああ、だから何を言っても無駄だったのかって読者はすごく腑に落ちるでしょうね。
そう思います。
戦略家って捉えると、彼らがどんな相手をターゲットにするのか、その選び方にも意図が見えてきますね。
そうなんです。
まさにその戦略が突き刺さりやすい特定の葛藤を抱えた人たちを切り分ける能力に長けてるんじゃないかなって。
その通りです。そしてそれがまさに次の HSS 型 HSP への影響というテーマにつながってくるんです。
なるほど。この気質が持つ特有の矛盾こそがテイカーにとって最高のターゲットになると。
HSS 型 HSP、 新しい刺激を求める好奇心旺盛な面と、すごく繊細で疲れやすい面を合わせ持つ人々ですね。
ええ。分析では共感性の高さが利用されるって指摘されてましたけど、それだけじゃないと。
そうなんです。もっと踏み込んで彼らの内部にあるアクセルとブレーキの矛盾に焦点を当てるべきだと思うんです。
アクセルとブレーキ。
はい。人の役に立ちたい、新しいことに挑戦したいっていう強いエネルギーがアクセル。一方で断れない罪悪感とか人一倍疲れやすい繊細さがブレーキ。 HSS 型 HSP って常にこの両方を同時に踏み込もうとして中で葛藤してる状態なんです。
あー、わかります。 周りにもいませんか？いつも新しいプロジェクトに楽しそうに飛び込んでいくのに、ある日突然プツッと電池が切れたみたいに動けなくなる人。
います、います。
テイカーは、ああいう人のポジティブなエネルギーを嗅ぎつけるのが抜群にうまいんでしょうね。
お見事です。テイカーはまず、彼らの人の役に立ちたいっていうアクセル側をもう褒めちぎって利用するんです。君はすごいね。期待してるよって。
はいはい。
そして、HSS 型 HSP が貢献してくれることに味を占めると、今度はブレーキ側を巧みに攻撃し始めるんです。
ブレーキ側を攻撃するというと、
HSS 型 HSP が心の中で、あ、もう限界かもって感じて、少し距離を置こうとするじゃないですか。
ええ。
そうすると、テイカーはすかさず彼らの罪悪感を刺激するんですよ。
罪悪感。
殺し文句ですよね。
うわぁ、それは断れない。HSS 型 HSP からすれば、期待を裏切ってしまうとか、相手をがっかりさせてしまうっていう恐怖と罪悪感でブレーキが完全に壊されちゃう。
そうなんです。
結局自分の限界を超えていいよって引き受けちゃうわけですね。
そうなんです。で、一度引き受けさせたら次から次へと要求をエスカレートさせる。
お
ー、まるでダムにできた小さな穴を指でこじ開けていくみたいに。この要求のエスカレーションの過程を具体的に描写することで作詞の構造がもっと生々しく伝わると思いませんか？
確かに。単に利用されるっていう一言で済ませるんじゃなくて、徐々にエネルギーを吸い尽くされて最後には動けなくなってしまう、そのプロセスとして描くわけですね。
ええ。
これって単なる燃え尽きとは違いますね。 HSS 型 HSP が本来持ってるアクセルとブレーキのバランス構造が外部の力によって強制的に破壊されるっていう、すごく暴力的なプロセスだと。
その視点です。まさにこの内部構造の破壊こそが HSS 型 HSP がテイカーによって深く傷つけられる本質的な理由なんです。
なるほど。
これを明確にすることで読者はより強い共感と、あと警戒心を持つことができるはずです。
なるほどな。テイカーは HSS 型 HSP の内部バランスを崩壊させると。では、一見するとその対極にいそうな論理と独立性を重んじる INTJ についてはどうでしょう？
はい。
彼らならテイカーの非論理的な要求なんて一蹴してしまいそうですけど。
そこが面白いところで、今回の分析では INTJ に HSP 気質が加わった場合っていう条件が設定されてるんですね。
ああ、そうでした。
これが非常に重要なポイントで、純粋な INTJ なら確かにテイカーを非合理的で排除すべき対象ってもう即座に判断してシャットアウトするでしょう。でも HSP 気質が混ざることで彼らの中に深刻な脆弱性が生まれるんです。
論理の鎧に感情という名の隙間ができてしまうということですかね。
まさにそんなイメージです。 INTJ は世界を論理とシステムで理解しようとしますよね。
ええ。
でもHSP 気質は他人の感情を、それこそ論理を超えて肌で感じ取ってしまう。だからテイカーが愚痴とか不満、責任転嫁といった非論理的な感情の爆弾を投下してきたとき、INTJ の頭の中では大混乱が起きるんです。
どういうことでしょう？論理的にはこれは相手の問題だ、自分のせいじゃないって分析できるはずですよね。
できるはずなんです、頭では。でも HSP の感情性が相手のネガティブな感情をダイレクトに受信しちゃう。
ああ。
だから頭では無関係だって分かってても心がざわざわしてエネルギーを消耗してしまう。そしてここからがテイカーの最もえげつない手口なんですけど、
はい、
彼らは INTJ の完璧主義と自己批判の癖を利用するんです。
完璧主義をですか？
はい。テイカーから非論理的な要求とか責任転嫁をされると、HSP 気質を持つ INTJ はこう考えちゃう傾向があるんです。なぜこんな非論理的な事態が起きたんだ。もしかして自分の分析が甘かったのか、計画に自分が見落としていた欠陥があったんじゃないかって。
うわぁ、相手の非論理性を問題にするんじゃなくて、自分の論理に穴がなかったかを内側に向かって探し始めちゃうんですね。
その通りです。テイカーは INTJ が自ら自分の内側に潜って答えのない反省会を始めてくれることを知ってるんですよ。
なるほど。
彼らは INTJ と論理で戦おうとはしません。ただ、感情的なノイズを浴びせかけて INTJ が勝手に自滅してくれるのを待つんです。 自信を内側から揺さぶる非常に効果的な攻撃です。
そうか。そうなると INTJ の内部では世界を理解するための武器である論理と異能なく流れ込んでくる他者の感情がもう常時戦争状態になるわけですね。
ええ。
処理しきれない感情がどんどん溜まっていって最終的には思考システム全体がショートしてしまうと。
そうです。 INTJ にとって論理的で静かな内的世界こそが最も安全で最も守りたい聖域のはずなんです。
はい。
テイカーの非論理的な侵入はその聖域を内側から破壊する行為に他ならない。この内的世界の破壊という視点で描くことで INTJ がいかにして消耗させられるのか、そのメカニズムを読者に鮮烈に伝えられるでしょう。
面白いですね。テイカーは相手の気質に合わせて攻撃の仕方を変えている。 HSS 型 HSP には貢献意欲っていう光の部分を利用して近づき、 INTJ には完璧主義っていう強みそのものを逆転にとって自滅させる。本当に戦略家ですね。
そうなんです。この3つの視点を取り入れることで単なる困った人の分析からより深く構造的な搾取のメカニズムの解明へと一段階上の分析になるはずです。
ではまとめましょうか。今回はテイカー分析を深めるための3つの視点をご提案しました。
はい。まず1つ目はテイカーを単なる未熟な人物としてではなく自己成長を意図的に放棄し他者を支配することで自己肯定感を得る戦略家として再定義すること。これにより彼らの行動のすべてに一貫した動機が見えてきます。
2つ目は HSS 型 HSP への影響についてですね。彼らの貢献したいというアクセルと断頭ないというブレーキの内部矛盾に注目し、テイカーがそれをいかに巧みに利用して彼らの内部システムを破壊していくかを描くこと。
そして3つ目が HSP 気質を持つ INT 罪について、彼らの強みである論理と完璧主義がテイカーの非論理的な感情攻撃によって逆に自分を責める歯となってしまうプロセスを解き明かすこと。これでなぜ彼らが消耗するのか、その本質的な理由が明らかになります。
これらの視点を取り入れることで分析は格段に鋭く、読者にとってより実践的な洞察を与えるものになるはずですね。この視点を盛り込んだ改訂版、ぜひまた拝見させてください。
楽しみにしています。